おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日はどんよりとしていますが、
う
ん、
まあね、ただ南の空の方は、はい、若干雲間からね青空も覗いてますので。
そうなんですね、うん、北側は本当に雲だらけな感じです。ちょっ
と
ね、
こっから見えると雲だらけですけど、うん、だいぶ南側はちょっと青空が少し隙間がに覗いているっていうね、そんな感じなので。
まあ、でも、うん、今日は晴れるっていうわけじゃないんですよ。
ずっと曇り、
うん、ちょっと雲が多い一日かな。
なるほどなるほど。
もしかしたら夜は雨が降るかもしれないなっていう、そんな感じです。はいはいはい、
なんかねここのとこ急に夕方とか夜バーッと雨が降ってきたりとか、ね、
そうなんですよね。
ちょっと不安定なのか
な、
まあ、なかなかね寒くならないというか、まあ、はい、僕らにとってはね、りなちゃんも僕も寒いの嫌いなの で、
そうなんです、
ありがたいことではありますが、うん、先週の茨城の出張から戻ってすぐに一回ね三島に戻ってきたんですけど、はい、土日は新潟へちょっとね出張で行ってきまして、うん、やっぱね新潟まで行くとさすがにこうちょっと冷たいなと、空気が冷たいなというね。
そうですよね、うん、当たり前ですよね。
まあそうなんですよ。ただコートいらずなんですよね。
いらないんだ。
そう、一応ねちょっとね薄手のコートを、はい、1枚スーツケースの中に入れてはいったんですけど、うん、意外に着ずに戻ってこれたなと。
へえ、着なかったんですか兄貴。
着なかったんです、
ね、あすごい。
そう、まあ、夜もねちょっと移動ホテルまでねちょっと移動したりとかしたんですけども、うん、そんなにで朝晩もねそんなに寒く、まあ寒いですけど、はい、そんなにコートを羽織って震えるほどっていう感じじゃなかったので。
へ
え、なんかね雪も少ない、今のところね少ないって言いますし、うん、ちょっと心配ではありますが、まあね新潟に行ったらですね、新潟でネットの放送でですね、
はい、
この放送聞いてくれているというね、方もいたりとか。
すごい。
そうなんです。
もしかしたら今この時間
聞いてくれてるかもしれないですね。 ありがたい、
嬉しいですね。
なので、今日もね、はい、しっかりとやっていきたいと思います、
はい。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらいです。前回はプレジデントオンラインから好かれたいか、できる人になりたいか、心理学的に正しい笑顔の使い方という記事でしたが、
はい、
自分の笑顔がどう見られているのかや自分以外の人の笑顔も含め笑顔について考えさせられる内容でした。
はい、まあ、そうですね、まあ、作り笑顔はともかく表情は人の個性そのものだというふうに思うんですね。
はい、
自分の感情を素直に表現、まあ、表情に表していれば笑顔はですね自分にもそれから関わる人にも不快を与えることはないと信じて、やっぱりね笑っていった方がいいかなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいということの方のためにですね、先週放送してしました内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今日はオリコンニュースから、質や価格ではなく飲みやすさがコンビニコーヒーの明暗分ける、飲み口の代償問題、どちらに軍配が上がるという記事。中身だけでなく容器や蓋の違いもあって、それによって違いがあるという話は共感することもあったのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事ではコンビニコーヒーの蓋が大きくなって飲みやすくなったという、まあ、SNS の投稿をきっかけに、話題を集めているというふうにも始まっているんですが、
はい、
コンビニコーヒーといえば100円で専門店並みの高品質を提供できるということで各社がしのぎを削っている現状ということなんですが、品質や価格帯も行き着く先は、まあ、同水準、最後にはユーザビリティ、これ使い勝手ということなんですが、これが雌雄を決する決め手となるはず。まあ、ホット飲料が活気を帯びる中、ファミリーマートは10月の末から飲み口部分をひっそりと変更、 飲み口の大小に関しては双方ともにメリットがデメリットがあると思いますが、この件についてファミリーマートの商品マーケティング本部の、森谷氏に真意を聞くと、コーヒーはもともとコーヒーチェリーと呼ばれる、まあ、果実であったため、そもそも甘みがある。これを引き出すためにファミリーマートは、豆の焙煎時の温度時間に徹底的にこだわった。これによりさらに際立った甘みや香りをお客様に味わっていただくためのものが、この新広口、リッド、まあ、飲み口ということになるんですね。で、実は、この森谷さんはですね、数年前からメーカーさんとコーヒーの豊かな香りをいっぱい味わってもらえる蓋はないものかと話し合っていたということなんですね。味や香りをより感じてほしいための工夫が、飲みやすい、猫舌でも冷ましながら飲めて便利などのユーザビリティの評価につながったのは間違いなく面白い現象だと言えるというふうに、まあ、掲載されているんですが、
はい、
さてリナちゃん、コーヒーじゃなくてもいいんですけど、何かここが変わって良くなったってもの何かありますか？
ですね、あるんですけど、うん、どうやって言葉で説明しようと思ってるんですが、で、うん、あのシャンプーとかリンスとか、まあ、洗剤とかの詰め替え用の
パッケージがあります。
あれなんかこうストローみたいなこう太いものが口に今ついてて、
はいはいはい、
前はいろんなとこにこぼれたりとかしたんですけど、はいはいはいはい、それがこぼれなく注げるようになりました、
うん、なった、ね、そうでしょう。そういうことなんです。まさにそうですよね。まあ、僕はですね、つい先週あの出張のねにちょっと出てたので、朝ごはんに買った、はい、あのブルガリアヨーグルトなんですが、これね、あのコンビニで買った時にお兄ちゃんが袋にちゃんと入れてなかったので、まあ、横倒れになっていたんですよね。なのでヨーグルトの蓋にヨーグルトがこうべったり裏にこうついているっていうのを覚悟してさっと開けたんですが、
はい、
これ全然ついていないんですよ。で、実はですね、このようにあのヨーグルトの蓋にヨーグルトがもうつかないという技術があるのは知っていたんですね、うん、結構前から、
はい、
ただなかなか普及しないんで、この技術高くてなかなか使えないのかなと思ってたんですが、どうやらやっと普及してきたみたいなんですね。で、あとはですね、洗濯洗剤の蓋を外してこう測るタイプってどうしてもあれベタベタこうするじゃないですか。僕あれすごい嫌だったんですが、指でこうピュッピュッて押すタイプの容器がこう出たんですけども、
はい、
あれはね、もう中身というよりはもうあの容器がいいなと思って、やっぱうちも購入してるんですね。で、他にも進化した容器の代表格といえば、缶切りのいらないプルオープンタイプの 缶詰とか、あとカップ焼きそばの蓋も当たり前に紙の蓋になっていますし、あとね、アイスの実とかジャイアントコーンも開けやすかったりするような、あの取り出しやすくなってるように、こう切り込み線みたいなやつがついているんですよね、
うん、
このようにですね、僕たちの知らないところでいろんなものが進化しているということなんですね。
そうですね、うん、考えてみればいろんなところでこう便利になったものってありますね。
あるんですよ。
その時にはすごく感動してるんですけど、うん、いつの間にここ当たり前
になってくる。そうそうそう、
なってしまった、
うん、そうなんです。
きっとまだまだあるんでしょうね。
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこれからの商品や容器の進化のポイントについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、ユーザビリティと環境配慮の進化で上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、今大手のね、さまざまなメーカーで積極的に取り組んでいるのがこの2つなんですね。で、記事でも触れていますが、今では当たり前になっている、スクリューオープンのタイプの缶コーヒーのボトルってあるじゃないですか、
はい、
カリカリカリって開けるやつね、うん、あれはですね、あのできたきっかけというのは、女性が缶コーヒーを飲まないのは飲み切る寸前にこう上を向かなくちゃいけなくて、これが美しくないので、あの買わないと。なので、そうなんですよ、鼻の穴がね前に丸見えになっちゃう、
はいはい、
うん、なのでボトルを傾けるだけでコーヒーを飲み切るというボトルが必要というところからのスタートだったというふうに言われているんですね。またボトルに入った水ってありますよね、
はい、
あれ例えばフランスのエビアンとか、日本では富士山とか南アルプスの天然水とか、採取した場所が商品のブランドだったんですが、はい、イロハスっていうのはあれ全国7カ所で 採水されているので、当然あの水の硬度、硬さとかですね、味は違うんですね、
はい、
じゃあイロハスの何が商品なのかというと、水の味や成分ではなく簡単に潰して捨てられるあのボトルそのものが商品なんですね。まあ、大手はこのような工夫をしていろんなことをやってますけれども、じゃあ地域の商店さんではお客様のためにお金をかけずにできる工夫って何かあるかということなんですが、これもあるんですね、
はい、
これ僕が思うのは、その代表的なことだと思うのは、あのビニール袋なんかをね、あのセロハンテープみたいなやつでこうピッて止めてくれるじゃないですか、
うん、はい、
あの時にあの取りやすくですね、端っこを小さく折り込んでくれる人いますよね。
うん、はい、わかります。
あれってですね、うん、すごい気遣いだなと思うんですよね、うん、
確かに、
うん、あれ結構こうバンってむしっちゃうっていうか、
むしります、
むしるでしょ
むしります、
そう、ゴミが余計に出たりとかしますので、ああいうですね、スッとこうあの先っぽがね取れてるとピュッとこうむす取れるので、本当にちょっとしたことなんですが、ああいうことでこのお店のですね、お客さんに対する思いっていうのがやっぱ伝わると思うんですよね。
うーん、
自分たちで、できるちょっとしたお客さんのための工夫というのをいろんなね、皆さんも考えてみたらどうかなと思いました。
そうか、何かを作り出すってわけではなくて、うん、ほんのちょっとの工夫っていうことなんですね、
はい、
そしたら多分いろいろあると思いますよね。
あるんですよ、うんう
ん、兄貴はなんかもうあるっていう顔してますね、
はいはい、
私は浮かんでいないけどさあ、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。